今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハローシャイロナさんです。
よろしくお願いします。
はい、イロナさん、今週もリモートでございます。はい、
そうですね、ソーシャルディスタンス取りながら楽しくお話しできればと思います。
はい、もう全然でもあんま違和感ないですね。いろんな技術的な問題もそうですけれども。
もう慣れてきましたね。
うん、なんか世の中どんどんこういうふうに変わっていくんかなっていうね。
はい。
はい、体験しながら。
普通になってきました。
そうですよね、お仕事とかも。僕もリモートの会議がすごく多いですね、今。
あ、そうですか。
はい、初めはなんかぎこちなかったんですけど、どんどんどんどんなんか普通になってきましたね。は
い、なんか表情違和感ないですね、本当に。
なんか表情読み取るとか空気読み取るのもリモートでもその能力が適応してきて
できるようになってきましたか。
なんか分かってきましたね。
へー、
はい、というわけでイロナさん、よろしくお願いします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りします。
はい、今週のゲストはですね、富山が誇る天才マジシャン、コンプレッサーさんです。
はい、よろしくお願いします。もう天才とか誇るとかやめてくださいよ。もう
どんどんどんどんハードルを上げてですね。
うわー、怖いな
ーいう感じでございますけど、
はい、
コンプさんは毎週火曜日も FM 富山さんでシャンシャンチューズデー。
そうなんです、おかげさまでもう 5,6 年やらせていただいてて、シャンシャンチューズデーっていうのを島香織さんと一緒にやってます ね。
島さんも綺麗な方でございましてね、
はい、そうですね、ずっとリモートですけどね。
あ、はい、ね、いい感じじゃないですかね。
リモートの方が逆に近く感じたりもしますよね。
あ、
もう今もイローナさん画面のすぐそこにいらっしゃるから、なんならもっと近づけても分かんないんじゃないかっていうなんか不思議な世界だなと思いますけどね。
そう、本当ですね。はい、でコンプさんはずっとマジシャンだけ。
そうです、これでプロになって12年目ですかね。
そうなんですか、はい、すごいですね。
まあなんとかこれだけで生きてましたっていう過去形になりそうですけどね。
いやいやいや、
このコロナのこともありましてい
やいやいや、
それでももがきながら生きておりますよ。
コロナのことがあったのでお客さんをたくさんおられる前とかって難しくなってきたので、いろいろ携帯を変えておられる、発信携帯を変えておられる。
そうですね、いろいろね、携帯を変えてるというか、はい、今やれることをやってみようっていう、ただそれだけですよね。もう何が正解かもわからないけど、マジシャンとしてやっぱりマジックをやりたい、はい、人前で喋りたい、芸をやりたい、はい、この思いだけで動いてる時にたまたまこのリモートだとかオンラインっていうのが目の前にチラチラ見えましたんで、こういうのをぜひやって芸を発信するっていうのをチャレンジしようと、これがやってみると意外な発見っていうのはあるから面白いなとは思ってますよね。
そうですか、
は
い、今ヘアカラートークとかやっておられて、はい、僕も出演させていただきましてすごい楽しかったんですけれども、
ありがとうございます。
あれはトークだけ。
一応ですね、やっぱり一番やりやすいのはトーク番組だなということで、はい、最初に始めたのがヘアカラートークライブで、はい、だけどやっぱりマリシャンだからゲームを見せていきたいっていうことで、
はい、
そのオンラインのチケットを買ってもらってやるライブだとか、
はい、
それからズームで配信しながら実際に生で少人数だけ集めてやる、いわゆるハイブリッドライブだとか、
はい、
そういったものにも少しずつ挑戦をこう始めてるというそんな感じですよね。
あ、そうですか、
はい、
先日は私もハイブリッドのライブ、子供さんの前でコンプさんがマジックやってるのを拝見したんですけども、あれのクオリティがびっくりして高くて、
いやいやいや、
もう子供さん相手に分かりやすいマジックなんですけども、子供さんを引きつける、で親御さんが後ろで真剣なんですよねこれはどうなって、子供さんは無邪気にわーってこう楽しんでいただけますけど、大人の方はこう種がどうなってで自分が間違えるとまずいみたいな感じになるので真剣でしょうね。
そうなんですよね、はい、まあ、あの回はもう明らかに子供向けの回ということでやったんですけど、一番実はコロナ前多かったのは大人向けにショーをやるっていうことの方が多かったのは多かったんですよ。
そうなんですか、
はい、 だからその子供に楽しんでもらうマジックと大人の皆さんに楽しんでもらうマジックって、
はい、
マジックの内容は一緒でも喋り方だとか、
はい、
その心をつかむっていうとちょっと偉そうですけども、
はい、
やっぱそのいろいろ違うんですよね、喋り方、テンション、いろんなものがね、
はい、素晴らしかったですよ。
いやいやいや、ありがとうございました。
いろんな、はい、マジックとか見られるんですか？
はい、実は私も一度ゴンプさんのマジックを見たんですけれども、その時に思ったんですね。あのマジックってすごい普遍的な笑い道具なんですよ、実は。なんかその時は子供たちもいたし、大人もいたし、日本人、外国人もいたんですね。もうまんべんなくみんな笑ってて、やっぱりマジックはすごい普遍的だなと思ったんです。どういうことかというと、笑いっていうのは国によって違うんですよ。ユーモアというのはね。だけど、そのマジックはすごい、どこでも、もう時とか場所に構わず使えるので、いいなと思いました。
ロシアとかもマジックっていっぱいあるの？
は
い、
ありますね。まあ、マジックだったりとか、パフォーマーだったりとか、はい、まあ、PL だったりとか、まあ、有名なのは、昔だったらソビエトのサーカスだったりとか、まあ、ちょっとジャンル違うんですけど、はい、有名でしたね。
剣飲み込んだりするやつって何ですか？
はい、
ありますよね。
そうですね。まあ、トーラと何かこうパフォーマンスしたりとか。
あ、はい、ありますね。ね、はい、コンプさん、マジシャンになろうと思われたきっかけってどういう？
あの、以前サラリーマンやってて、
はい、
まあ、今もすごくお世話になってるんですけど、
はい、
大和百貨店、デパートで働いてたんですよ、
は
い、でその時にイベントを担当してて、で芸人さんがよく来てて、
はい、
でマリシャンの方に会って、
はい、
生でマジック見た時に、うわ、マジックって面白い、自分でもやってみたいって思ったのがきっかけで、で趣味として始めていったっていう。
あ、そうなんですか。
気づけばプロになってました。
すごいですね。
そこに就職したおかげでマジックに出会って、今マリシャンになれてますからね。未だに大和さんには足を向けて寝れないような、そんな気分ですよね。
あ、はい、そうですね。コンプさんと親しくさせていただくようになったのは、あの、射水市にございます春覧会の2000畳の畳部屋がこうギネスブックに登録されるというイベントがありまして、私その時の発信する会、その時が最初のお仕事だったんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、それで発信する会というものができまして、その時にコンプさんがもうすっごい盛り上げていただいて、
はい、
もう本当助けていただきました。本当にありがとうございます。
懐かしいですね。ちょうど1年前ぐらいですよね。
そうなんです。
はい、
9月ですよね。
あの時もね、たまたまある方と知り合いになって、そのお話をいただいて、
はい、
で2000畳のギネスの認定員の方と30分トークショーみたいな、そんなお仕事をしたんですよね。
はい、そうです。
楽しかったわ。ギネスってこんな世界なんやと思って。
あのお姉さんもまた綺麗な方で
した
ね。
綺麗な方でしたよね。世界中ね、認定するのに飛び回ってっていう。
そうなんですよね。はい、あの、実際に2000畳の方は拝見されたんですか？
ええ、あの、その日の前に打ち合わせで一度見させていただいて。
あ、そうなんですか。
なんか変な感覚になりますね。
あ、遠近感とか。
そうそう。なんか人ってその比較しながら生きてんだなってこと分かりましたね。もうね、比較する基準がおかしくなるんですよ。
そうですよね。
なんか宇宙にさまよい込んだような不思議な気分になりましたね。
本当そうですよね。柱もないですしね。
大きいのか小さいのか分かんなくなって。
そうなんですよ。
近くで見ると実はとんでもない大きなステージだったり、
そうです、そうです
、遠くから見るとこんなもんか、月見てる感じ。月とかもほら普通に見たらなんか団子みたいに見えるけど、実はでかいわけじゃないですか。
はい、そうですね。
なんかあの距離感とかもうよく分かんなくなるんですね、比較できなくてね。
うん、そうですね。
おかしい感じしました。
そうなんですよ。2000畳がまあすごかったので、それをギネスに登録しよう、
はい、
いうことになりまして、それをこう審査していただいて、多分そのコンプさんが認定員さんとお話ししていただいて、トークショーをしていただいてた時は、なんか測定員の方がおられて、いろいろ審査があった、厳しいんですよ、あれ。
あ、そうなんですね。そのシーンは見てないですね。
畳職人さんとかいろいろ来てたんですよ、あの時に。で、本当の畳かとかチェックとか何枚あってとか、ギネスの認定員の方と本当の畳屋さんと来ててっていうのをやってて、時間をが長くなってったんですよ、あれ、どんどんどんどん、
うん、
それでコンプさんお願いしますみたいな
それで頑張って喋ることになったんですね。
だったと思います。
あのシナリオのないトークショー
いやいやでも、ええ、来ておられた方々皆さん喜んでおられまして、本当にコンプさんのお話があってギネスに登録されましたってなってわーってこう盛り上がってて、
すごいいい思い出でギネスのそういう瞬間に立ち会えるなんて思ってもなくて。
そうですよね。
ただ残念だったのはそのイベントの前座として盛り上げる形になって、はい、最終的なギネス登録ですっていう瞬間は MC 私じゃなくなったんですよねその瞬間だけ私いなかったっていうこれ
あコンプさんケツカッチンで、
ええ、そのまま その瞬間だけいなかったんですよ。もう
スケジュールが入ってたんですよ。
いや後からちゃんと登録されたんでよかったと思って、はい、ええ、よかったですね、
はいはい、そうです。来年ですかねギネスブックが新しいの出ると思うので。
あ、そうなんですか、
ね、ええ、それにあの掲載されるはずでございます、
はい
はい、そんなこんなでございまして、ヘアカラートークの時にちょっとお話ししたんですけど、うん、急にお話変わりますけど、
はい、
マジックってプロレスとよく似てんなと思ってたんですよ。あれはもともと、
うん、パフォーマンスですね。
パフォーマンスと言いますかですね知的なゲームと言いますか、はい、プロレスはあのサーカスみたいな、昔カーニバルと呼ばれてたんですよ。でそのカーニバルの中にある出し物の一つだったんですよね。
それね以前聞いた時びっくりしました。
はい、
あのマジックも芝居小屋でやってたとかね、そういうのやっぱ聞きますからね、
はい、だから羊が同じなんだなと、
不思議な共通点、
はい、
うん、思わぬところにありましたね
そうなんですよ。そのお話をねぜひ来週もお願いしたいと思いますので、はい、来週も引き続きゲストで出演お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで番組のお時間が迫ってまいりました。最後は世界の偉人たちが残した名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はロシアの俳優パフォーマー、そしてソビエトのサーカスの一番有名なピエロだったユーリー・ニクーリンさんの言葉を紹介したいと思います。私たち一人一人が少なくとも一人を幸せにすることができれば、地球上のすべての人が幸せになりますということです。
あら、素晴らしい。
素敵。
ね、草の根運動、うん、ね、一人ずつ、一人が一人よね、っていうのは大事ですね、基本ですね。はい、あら、それをまた、ピエロ。
はい、あのその人はですねすごい有名で、はい、ロシア人とかならロシア語圏の人たちならもう知らない人誰もいないんですよ。はい、とても有名な人なんです。
イオナさんはうまいこと毎週探してきますよね。
いやいや
すごい、はい、今週も名言を学びました。それでは来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちよがお送りしました。
はい、コンプレッサーさん来週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
はい、お相手は矢後義明と
イローナでした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカ。